コリントの信徒への手紙の第1、11章の17節から34節を読みました。聖書の言葉にはところどころ分かりづらいところがあると、聖書自身が語ります。特にこのパウロの手紙についてはところどころ分かりづらいところがあると、そのようにペトロの手紙の中で語っています。しかしそのようなものはあったとしても救いに至る十分な事柄がそこにおいて教えられていることもまた事実であります。実際この手紙を読んで、ここまで読んでまいりましたが、私たちにはわからない当時の事情がいろいろあるわけですね。その時代の人々だったら、なるほど、もうこれはこうだとすぐ了解できるような事柄が、今の私たちからすると時代が違いますので、何を語っているのか、とてもこの聖書だけではなくて、いろいろなところを調べたり、あるいはいろいろな事柄が発見されたりしないとわからない事柄もあります。しかし改めてですね、これが聖書として私たちに与えられていること。そしてこの聖書の言葉が救いに至る知識、また救いを生きる知識を与えることにおいて十分な書であることをよく覚えておきたいと思います。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。聖書がですね、本当に十分に分かったから私たちは十分にその益を受けて整えられるということではありません。ここを間違えないようにしたいと思います。私たちはその聖書のことがですね、何を意味しているか細かいところまで十分にそれを知ったから、その知識を明瞭なものにしたから、それによって私たちが本当によく養われ、十分に整えられるというものではないということです。食べ物に例えれば、このことがよくわかると思います。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとは聖書が教えていることですけれども、この食べ物というのは、私たちがその食べ物の成分をですね、これはどういうふうな成分であって、どういうふうな栄養がそこにあって、どういうふうにして作られたか、全部が分かったから、これが分かったから、それによって養われる、そういうものではないということです。そういうことは分からないけれども、食べて、そしてそれが私たちの中で消化されれば栄養になるんですね。聖書の言葉もそうです。聖書がどういうものであるか、その内容を完全に私たちが理解できなくても、それを本当に食べることができるなら、飲むことができるなら、言葉を変えて言えば、それを私たちの力や、あるいは渇きを癒す、魂の渇きを癒すものとする信仰があれば、わからないところはいろいろあるけれども、分かりづらいところはあるけれども、それによって私たちが養われる、整えられるということはあるということです。また聖書はそのようなものとして私たちに与えられているということです。このコリントの信徒への手紙でありますけれども、改めて大きく私たちが今学んでいる箇所を見ますと、11章からは同じような 課題についてパウロがこのコリントの教会に書き送っていることがわかります。同じような課題について11章から14章までとても長いのでありますけれども、同じような課題についてパウロが書き送っていることがわかります。大きく捉えたいと思うんですね。何がここで扱われているかというとですね、コリントの信徒たちが神様の恵みを受けて、そして知識においても経験においても豊かにされていることはパウロはよく認めているわけです。この手紙の冒頭のところにあるように、キリストイエスによって神の恵みを受けて本当に知識においても、また彼らが経験においても豊かにされていることはこう認めているわけです。だけどもそれを受けているコリントの信徒たちは具体的な状況の中で、具体的な様々な課題に向き合いながら生きている私たちと同じようなものですね。そういう人々が改めて11章からでは教会の中で、まあ、いつの時代でもあるような分裂や、あるいは食い違い、まあ、争い、強い言葉になりますが、そういうものの中にあるということです。本来はそういう方向に行く必要がないし、行ってはならないものなんだけれども、その違いがですね、教会の中で分裂や、あるいは一致を妨げる、そういうふうに現れている現実があるということです。まあ、前回見ましたのは、女と男、男と女、この間において、教会の中に男の人がおり女の人がいる、女の人がおり男の人がいるというのは当然のことなんですけれども、でもその間でその関係がギクシャクしている、こういう現実があるわけですね。まあ、具体的な彼らの行動を通して、でも改めてパウロはそこで、まあ、分かりづらい点はあるんですけれども、基本的なことを確認するわけです。男と女というものが改めて主の御前でどのようなものであるのか、男が女から出てきたのではなく、女が男から出てきた。神様が人を作るときにはそのように男から女の人が作られた、男のあばら骨から作られた。これは女の人が劣っているという意味ではなくて、罪が世に入る前はですね、このあばら骨から作られた女の人を見て男は何と言ったかといえば、あの私の肉の肉、骨の骨、本当にこう自分のもう骨肉だと、自分と一体だとこう愛したわけですね。また女と男は裸であったが恥ずかしがりはしなかった。お互いに本当に信頼して安心して何も隠すことなく一つとして生きていくことができた、こういう姿ですね。またじゃ あその最初の時にだけそのことが示されているか、男と女の関係が示されているかというと、それ以降の歴史においては今度はですね、11節から見ると、いずれにせよ主においては男なしに女はなく、女なしに男はありません。それは女が男から出たように、男も女から生まれ、またすべてのものが神から出ているからです。実際それ以降の歴史の中では、男の人は女の人から生まれてくる、まあ、これはもう動かしようのない事実なわけですね。お母さんがいなければ僕はいない、こういう感じです。お母さんがいなければ私はいない、こういう感じですね。まあ、これはもう経験の中で教えられる、こういうふうに男の人がおり女の人がおり、お互いがどれほど依存し合っているか、そしてそれがどれほど固く結びついたものであるか、これを確認させているわけですね。 その上で男と女の人の間に、女と男の人の間に教会で生じているギクシャクとしたもの、これをまず根本のところに立ってそれに向かうように。同じようなことが17節から34節でも扱われています。これは今度は貧しい人と豊かな人、この間に生じているギクシャクとした関係、主にあって一つとして歩むべきものでありますけれども、そこに生じているギクシャクとした関係、また12章から14章までは賜物のことが扱われていきます。賜物、12章から14章まで非常に長い部分でありますけれども、そこで扱われているテーマは賜物です。特に霊的な賜物について丁寧に語られていきます。賜物があるということは教会においてその豊かさを表しているわけですね。いろいろな賜物があって、そして全体として本当に豊かな姿をしているべきものなんだけれども、その賜物がお互いの間に争いを生じさせてしまう、まあ、これが罪をもたらした結果ですね。だから良いものがですね、神様が与えてくださった良いものがこの人間の中にある罪、これの結果として神様の御前で一致して神様の栄光を表す、一つとされて神様の栄光を表すとは違う方向の方へこう働いてしまう、行ってしまう、まあ、こういう悲しい罪の現実ですね。まあ、これをパウロが一つ一つ教えて、正しい方向、どちらの方向を向いて、そして現在歩むべきか、これを教えている一連の箇所であります。今日のところは貧しいものと豊かなもの、特にそのそれこそキリスト教会が世の終わりまで守り続けよう、世の終わりまで本当に私を記念するように守り続けようと言われた聖餐でありますね。この聖餐をめぐってこの豊かな人と貧しい人の間にギクシャクとした、まあ面と向かって対立して争い合うところまではいかなかったかもしれませんけれども、とてもギクシャクした、主にある一致とは違う方向へと向かう、そういう姿が生じていたということ。とても強い言葉で17節パウロは自分たちが今どういうありさまかをわきまえるように語り出します。17節を見ると、次のことを指示するにあたって私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりもむしろ悪い結果を招いているからです。あなた方の集まりがとありますが、この集まり後の方を見てまいりますと、このコリントの信徒たちが集まって本当に楽しく食事をする、そのような習慣があったようであります。しかしその食事がですね、良い方向へ向かわない、こう集まって本当に主の晩餐とありますけれども、主の晩餐とありますけれども、こう非常にこう今のような聖餐式のような礼拝の中でなされる、ああいう整った聖餐ではなくて、このコリントの教会がその主の聖餐晩餐を守る仕方は、まず集まってみんながこう普通に食事をしてですね、普通にこう持ち寄ったものを食べて、まあこれはある意味で彼らの、まあ、愛観という言い方がありますけれども、 本当にお互いが主にあって愛を持って食事をする集まりであったように見えます。最初はですね、いろいろ持ち寄って、だけどもその愛さんを守って、その中で、まあ、ある程度こう食事をしていって、時が来た時にパウロが私も受けたようにと言われるように、あるいはイエス様がこれを記念として守りなさいと言ったように、主の聖餐、これは私の体である、キリストの体である、これは私の血である、キリストの血であると言って、キリストの十字架の死を本当に私たちのためと思い起こす聖餐を守ったようであります。しかし問題は、それがとても不適切に貧しい人々、その人たちを恥ずかしめるような仕方で、貧しい人と富める人の間の分裂を本当に引き起こすような仕方でことが運ばれていたこと、ここにパウロがそうであってはいけない、まあ単純にですね、後の方を見ますと33節ではとても単純な勧めがなされるわけですね。私の兄弟たち、こういうわけですから、食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさい。空腹の人は家で食事を済ませなさい。裁かれるために集まるというようなことにならないため、ね、だからですね、まあ、どういうふうにされていたかというと、最初はおそらくみんなで集まって食事をして和気あいあい、そして時が来た時に聖餐という運びになっていたように思います。でもだんだんとそれを重ねるうちに、止める人たちは遅くまで働く必要もありませんから、まあ、ある意味で奴隷を持つような豊かな人もいたと思うんですね。また反対に教会の中には奴隷として、あるいは低い身分の者として本当に暗くなっても働かなければならない、集まろうと思ってもなかなかその場所へ足を運ぶには思うようにはならない、そしてギリギリその場に足を運ぶ、そのような人たち、まあ置かれている環境は違いますから、一緒に集まるといってもその集まり方がそれぞれの置かれた状況に従って思うようにならない、そういう環境ですね。だから改めてこのパウロの言葉を見ますと、21節を見るとですね、一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないんだと言って、その後こう続くわけです。なぜなら食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか？それとも神の教会を見くびり、貧しい人々に恥をかかせようというのですか？まあ、想像力を働かせてですね、考えてみると思い浮かぶんじゃないかと思います。みんなでこう食事をしているんですけれども、止める人たちはですね、もうある意味で出来上がってるということです。まあ、酒さえ飲んでですね、もういい気分になっている。そこへようやく貧しい人たちが仕事を終えたり、あるいは自分の時間をようやくここへ足を運べるようになって行ってみたら、人々はもうすっかり出来上がっていて、じゃあこれから生産をしようと言ってですね、これはキリストの体や、これはキリストの血である、こう生産に預かろうとしてもですね、そこに来た人たちはもうお腹を空かせてですね、ようやくの手でそこに来てるわけですから、まあ、それを始められてもすでにここに集まっていた人たちとはもう違うわけですね、状況が。あるいは来た人たちに食べろと勧められても、もう残ったものをですね、そそくさと食べるような、そういうありさま、こういう中で一つになってふさわしい仕方で聖餐に預かると言えるのかというわけです。まあ、それはただ空腹の問題だけではなくて、22節にあるように 貧しい人々に恥をかかせようというのですか。教会に来てまでですね、富める人と貧しい人の身分の違い、立場の違いを思い知らせるような仕方で生産を守ろうとしているのかということです。そういうことをするなと、飲んだり食べたりしたいんだったならば、後の方の33節にあるように、家で食事を済ませなさい、家で食事を済ませなさい、待ってる間にもう腹いっぱい食べて出来上がるような、そのような仕方で集まりを設定するなということです。そうではなくて、集まるんだったら家で食事を済ませて、集まった時には本当に主の晩餐に預かるように、主の体に預かるように、主の血に預かるように、イエス・キリストが私たちのために死んでくださったこの恵みを、よく同じ恵みを本当に噛みしめるように、受けるように、そのように集まりなさいということです。まあ、とても具体的な助言、教えをここでしていることがわかると思います。主の生産はその通りです。23節から26節にあるようにですね、私たちの教会でも守り続けている通りのものです。でもこれに預かるにあたって、ふさわしい仕方で預かりなさい、そして同じ恵みに預かっていることをよく覚えるようにしなさい。貧しかろうが、富めるものであろうが、それぞれの立場が違おうが、同じ恵みに預かっているということをよく噛みしなさい。それぞれの社会的な立場や、あるいは身分、あるいはそれぞれの従事している仕事、こういうものは私たちにとって非常に重要なものでありますけれども、それはそれぞれに神様が置いてくださった場所ですね。それぞれの人を、それぞれに神様がその人にとって良しとして置いてくださった場所です。辛い立場もあれば、またある人が辛いと思うような点では辛くないような立場でも、その人にじゃあ重荷がないかといえば、その人にはまた違った重荷がある。神様がそれを良しとして与えたならばですね、それぞれの置かれた立場の違いは、これはもう神様から出たことです。でもどのような身分のものであれ、どのような社会的な境遇のものであれ、同じようにキリストイエスにおいて預かる救い、キリストイエスにおいて預かる養い、これは同じだということ。それに預かってこそ、それぞれの幸いがある。また、望みがある。これは同じなわけですね。これを見失わないようにということです。それを見失わないように、それを中心とするように、共に歩んでいきなさい。こういう助言です。こういう教えです。まあ、大きく今日は学びました。このような仕方で改めてこの箇所を捉えてですね、ここにはさらに私たちが繰り返し学んでいけば、繰り返しこの箇所に通っていけば、さらに多くの恵みがあろうことと思います。聖書はそのようなものですね。遠くから神様を見て知ることができることがあります。近くに行って改めて発見するものもあります。こういう仕方で私たちは近くにだけ、本当に聖書にですね、細かいところにだけ取り組んで、恵みがあるとは言えません。改めて大きく捉え、また近く、いろいろな細かいところに導かれ、こういうふうにして恵みに預かることができようと思います。お祈りいたしましょう。神様、改めてイエス・キリストがいかに私たちの生きた現実の中で その救いを具体的に身を結ぶように導いてくださるか感謝いたします。本当に主にあって一つであることの深い意味を具体的な私たちの教会の歩みの中で学び知っていくことができますように、それぞれの違いがあり、またその違いこそあなたが与えてくださった豊かさであるように、また豊かさとなるように、どうか教会の歩みを導いてください。そしてどうか主よ、あなたを喜び、また共に歩む兄弟姉妹を喜ぶことができるように、どうぞ私たちを導き養ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の191番を持って主を賛美いたしましょう。